第二列王記10章の15節から17節、こちらの方を拝読いたします。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナダブに出会った。エフーは彼に挨拶していった。あなたの心は私の心があなたの心に対してそうであるようにまっすぐですか。ヨナダブはそうですと答えた。そうならこちらに手を伸ばしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフーは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て主に対する私の熱心さを見なさいと言った。エフーは彼を自分の戦車に乗せてサマリアに行った。エフーはアハブに属するもので、ここまでですか。はい、はい、それではイスラエル歴史320、ストイックに生きるヨナダブというタイトルで英語訳してメッセージを取り継いでいただきます。
はい、まあ今までの前回の続きをですけれども、少し復習しますと、エフーはアハブ家を滅ぼすためにですね、主によって油注がれて、そしてアハブ家を討伐するためにそれを実行に移します。で、アハブ家の拠点が全部で3箇所あると言いました。一つがエルサレム、二つ目がイズレール、そして三つ目が何でしょう。そう、エルサレムです。よく覚えてましたね。で、エフは最初にですね、ヨラム王がいるイズレールに向かいました。そこでヨラム王を倒し、お見舞いに来ていた南ユダのアハゼヤ王も一緒に倒すことができました。そしてイズレールにいたイゼベルを、倒します。これで、まあ、リーダー格の人たちをみんな滅ぼすわけですけれども、次にサマリアの長老たちに命じて、サマリアにいたアハブ家の70人の王子の首を跳ねさせますね。そして次にイズレールに残ったアハブ家を倒し、そして前回のお話でしたけれども、南ユダのアハブ家の者たちが42人ばったりエフーと遭遇して、そして彼らも殺しました。神様の助けもあって、エフーは次々にアハブ家の人たちを、まあ、粛清していくわけですけれども、実は南ユダにはまだイゼベルの娘アタルヤという女性が生き残っています。まあ、ある意味彼女が最後の強敵なんですけれども、しかしこの女性はエフ以外の者によって裁かれます。それでエフに残された使命は、サマリアのアハブ家とサマリアにある神殿に集まるバール礼拝者、この2つです。で、サマリアは北イスラエルの、まあ、首都ですからね、最も有力なアハブ家の人たちがいたと思います。ですからエフにとってこの戦いは最後の戦いでありながら最も大きな戦いだったと言えます。そしてこの最後の戦いに備えて、神様はエフを助ける協力者を使わせてくださいました。それが今日登場するヨナダブという人物です。誰ですかこの人って皆さん思うかもしれませんが、少しですね、どういう人かを説明したいと思いますね。ヨナダブという人を知るためには、これモーセの時代に遡ります。モーセは40歳から80歳まで、まあ、今のサウジアラビアにあたるミディアン地方というところに滞在して、そこで羊飼いの仕事をします。で、そこでチッポラという女性と結婚しますが、チッポラはミディアン人です。で、80歳になったモーセがエジプトに戻って、ファラオと対決してイスラエル人をエジプトから救い出します。その後モーセはイスラエルの民を引き連れて、アラノの 旅を40年続けなければいけません。そこでモーセは荒野に詳しい道案内人を探しました。その道案内人として選ばれたのが、このチッポラの弟なのかお兄さんか分かりませんが、兄弟であるホバブという人がいて、その人に道案内をお願いします。で、それでそれを引き受けたホバブは、それ以来イスラエルの民と一緒に行動を共にします。それだけではない、イスラエルがカナンに定住した後もずっとホバブとその子孫たちは、イスラエルの中で過ごすことになります。で、このヨナダブという人はこのホバブの子孫にあたる人です。ですから、まあ血統から言えばミディアン人ですね。詩式の一章16節にこうあります。
詩式一章16節、モーセの衆徒がその一族であるケニ人ヨナダブの先祖たちは、ユダ族と一緒にナツメヤシの町からアラドの南にあるユダのアラノに登っていき、そこの民と共に住んだ。
はい、このヨナダブの一族は、まあ、ケニ人と呼ばれていたようですけれども、ですからこのヨナダブはミディアン人の血を引く、まあ、外国人なんですけれども、イスラエルのために同化して、そしてイスラエルの神を信じて生きるようになりました。しかもですね、この人異邦人なのに、イスラエル人の誰よりも律法に熱心でした。異邦人なのにイスラエルの神によく一番仕えていたということですね。私の同級生にハーフの男子が今おりましたけれども、見た目はアメリカ人みたいな顔してるんですけれども、この誰よりも漢字を一生懸命覚えてですね、日本人らしく振る舞おうとしていました。だからそういうことありますね。アンドリュー牧師もね、沖縄の人より方言上手ですよね。なんでこんな民謡を知ってるのっていうぐらいいっぱい民謡も知っててね、いるわけですよ。つまり外国人として異国の地に帰流していくとですね、逆にその住んでる国に人一倍馴染もうとする気持ちが強くなってしまいなりますね。ですからヨナダブも、自分が異邦人だけどもイスラエルと一緒に住もう、だからイスラエルの神を信じてその律法に従っていこうという決意をして、律法に熱心に従ってきました。ですからそれだけヤハエの神を愛してましたから、当然ヨナダブはですね、このバール礼拝をする、ね、そういう北イスラエルの人々に対して怒りを燃やしていたと思います。心を痛めていたと思います。このヨナダブが F を迎えてきたときね、多分知り合いだったと思うんです。質問します、F が。16節で。私と一緒に来て、主に対する私の熱心さを見なさいと。私は熱心なんだと。だから、バールの礼拝者をこれから倒しに行くんだと。お前も熱心かしたら、そうだ、私も熱心だって言って、それで意気投合して、一緒に戦車に乗って戦いに向かいます。ですからエフとヨナダブの共通点は、神に対する情熱、熱心さです。それで、まあ、書いてあるようにですね、二人はサマリアにいるアハブ家の残党を皆殺しにします。アハブ家を全部倒します。はい。で、次いきますね。なぜこのアハブ家討伐にですね、異邦人のヨナダブが用いられたんでしょうか。それはですね、ヨナダブのストイックさです。まあ、ストイックってどういう意味でしょうか。調べたらこういう意味です。禁欲、厳格という意味です。 つまりヨナダブという人はストイックな信仰者でした。それが分かる箇所があります。エレミア35章6。
エレミア35章6から7節。すると彼らは言った。私たちはブドウ酒を飲みません。というのは、私たちの先祖レカブの子ヨナダブが私たちに命じて、あなた方もあなた方の子らも永久にブドウ酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり、種をまいたり、ブドウ畑を作ったり、また所有したりしてはならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために一生天幕に住め。と言ったからです。
はい、このエレミアの、35章に書いてある言葉は、ヨナダブが異次族に向かって書いた家訓です、それがエレミアが紹介しているわけですね。まあ、どういう家訓かって簡単にまとめるとですね、アルコールを一切飲まない、もちろん作らない、ブドウ酒でブドウ酒作らない、そして、まあ、持ち家を持たない、もともと羊飼いだから天幕暮らしだったんですね。だから生涯天幕で暮らしなさい。で、3番目に畑を所有しない、要するに副業をやらないという意味だと思いますね。所有しないし耕さない。ヨナダブはこれを自分に課してたんです。そして実際に守っていました。しかもすごいのはですね、自分だけじゃないんですよ。一族にもお前たちこれ守りなさいって守らせていたんです。でね、これエレミアとヨナダブの子孫との対話なんです、このエレミア35章なんですけども、エフーの時代とヨナダブの時代とエレミアの時代は240年の隔たりがあります。ということはね、ヨナダブの作ったこの家訓を240年後の彼の子孫も言いつけ通り厳格にそれを守っていたということですよ。これすごくないですか、皆さん。皆さんの中でね、皆さんの先祖、240年前の先祖が言ってることを守ってる人いますか？手を挙げて、そう言って。もう誰が先祖かも分からない。これが普通ですね。ヨナダブが我が家の家訓って作ったこの3つの3つをですね、一族に守らせて、その子孫も子孫も子孫も240年後の子孫もこれ守ってたっていうんですよ。恐るべき一族です。じゃあなんでここまでヨナダブはストイックな生活を自分にも一族にも課していたんでしょうか。彼らの元はミディアン人でした。で、遊牧民です。遊牧民はですね、まあ、自由に行動するから、まあ、基本的に不道徳な人が多い。トラさんみたいにね、自分が好きなように生きる、そういう人たちでした。で、異教徒ですから、そういう異教徒の悪い習慣もずっと体に染みついてるということが言えたんですよね。そんなミディアン人の血を引く私たちがイスラエル人と一緒に暮らすということは、イスラエル人と一緒に律法に従って生きることは、これ並大抵のことではダメだと思ったんです。死死孫孫まで我々の一族が生き残ってイスラエル人と同じ祝福に預かるためには適当ではいけない、根本から生き方を変えないといけない、そういう並々ならぬ覚悟を持って世の中は改革をしようとしたんですよ。 モーセの律法は異邦人にとってはとても厳格で厳しいものだと思ったと思いますね。しかしヨナダブ一族の家訓はですね、律法より厳しいんですよ。それを自分も守ったし、一族も守らしました。それを忠実に子孫も守っていきました。はい、
1コリント6章12節、すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。
はい。聖書はアルコールを禁止しているわけではないですね。多分イエス様もカナの婚礼で一緒にブドウ酒を飲んだと思います。私たちは自分の住む家を建ててもいいし、マンションを買ってもいいんです。そういうのを聖書が禁止しているわけじゃありません。また副業で収入を得ても問題ありません。しかし特に罪とは言えないものであっても、でもそのことが自分の信仰の純粋さを鈍化させたり、神様に対する思いを失わせるとするならば、これ ほっといたらダメなんです。もし私たちの思いが神様から別のものに向けられるようであるならば、私たちもヨナダブのように生き方を変える必要があると思います。ストイックというと律法主義と何が違うのかと考えてしまいますが、聖書が言う律法主義とストイックは似ているようで全く違います。律法主義というのは自己義人から来る傲慢が生み出す熱心です。しかしストイックはより素晴らしいものを手に入れるために自分を律していく、律していく、それがストイックです。栄光に預かるためのセルフコントロールです。昔ですね、もうずっと若い頃ですね、本屋で立ち読みしてたらですね、なんか近くにスキンヘッドで眉毛のないちょっとやばそうな人がですねいたんですよ。怖いなと思っていたらですね、先輩って僕に声をかけてくるんですよ。誰だと思ったら中学の頃の後輩だったんですね。で何してんのかって言ったら、自分は今大学受験を目指して浪人中なんだと、それで参考書を買いに来たって、で実際参考書をいろいろ見てるわけですね。名前名乗るまで分かりませんでした。で彼はですね、中学校の時学校一有名な不良だったんです。本当に悪い人でした、この人。で中学、高校もなんとか入ってね、卒業もしたんだけど、なんか卒業した後にね、いろいろ考えたんだって。このままだと自分の人生は惨めなもので終わってしまうなと。それで大学に行こうって決意したんだそうです。しかもですね、普通の大学じゃなくて東京のもう誰でも知ってる有名な大学を目指して受験勉強を始めたそうです。しかし小中高ずっと遊びほうけてました、怠けてましたから、そう簡単にはいかないんですよ。それで何年も受験したけど、落ちてしまったわけですね。それで彼はですね、こう思ったっていうんですよ。大学に入るためには もう勉強以外のすべてのものを自分は捨てないとダメだって思ったって。それでどうしてかって言ったら、坊主にして眉毛を剃ってですね、誰とも会えない、もう遊びに行けないようにしたっていうんですよ。確かに こんな顔では絶対に遊びに行けないわと思いましたよね。それで自分を追い込んだんですよ。これも30年ぐらい前の話なんだけど、風の噂では彼はですね、その大学に受かって非常に地位の高い人になってるって聞きました。眉剃った甲斐があったんですよ。
マタイ5章29節。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても、全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。
はい。3世紀ぐらいにオリゲネスという神学者がいますけど、この箇所を読んだときにですね、ああ自分は情欲をどうしても抑えられないって言って悩んでて、でこの箇所を読んだときにですね、虚勢したらしいですね。そこまでやった。まあそれはもちろん極端ですよ。そこまでやる必要はないけども、でも私たちもですね、ヨナダブと変わりませんよ。私たち異邦人として生まれたんですよ。私たちの文化の中にキリスト教の文化なんかないんですよ。みんな異教の文化、習慣、そしてこの世の価値観がいっぱい私たちのここには詰まってますよ。だから私たちがこの世でクリスチャンとして歩むときにですね、もちろんこれは罪ではない、そういうことがいっぱいあるんですけども、もちろんそれは皆さん自由に楽しんでもいいんですけども、でもそれがなんかそれこういう習慣を受け入れていると、なんか神様のことどうでもよくなってしまう、心がなんか離れてしまうような、そういうことがあればですね、これ自分で制限していかないといけません。私たちはこの世のものではないんです。神の民なんです。だから地上を歩むときは純潔を求めて生きる必要があります。このヨナダブの一族はですね、何百年もイスラエル人の中で生きてたんですけども、ヨナダブの言いつけをみんな守って、律法をしっかり守って、家訓も守って、それでヤハエの神に真実に仕えていったんですよ。でこのストイックな生き方を実践した結果ですね、エレミア時代のこのヨナダブの子孫はほとんど南ユダの重要ポストに就く高官になっていました。しかもみんな堕落している高官の中で高潔な神を愛する、そういう偉い人たちになっていきました。私たちも神様に用いられたいなって思うと思うんですよ。でもですね、それで自動的に用いられるかって言ったらそうではないです。私たちは片手まで信仰生活してはダメなんです。私たちは神様のために思いを集中して、何が大切か、何がどうでもいいかを仕分けして、神の働きのために専念する必要があります。ヨナダブはですね、異邦人だけどアブラハム契約にあるこの永遠の祝福がどれだけ素晴らしいものか、たとえ今ストイックにいろんなものを犠牲にしても、アブラハム契約の祝福を受けた方が自分には幸いなんだということを確信してたんですね。ですからストイックに生きることを喜んでやりました。
エブル12章16節。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、 彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流して求めても、彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。
エサウという人はですね、常に目先の快楽に目がくらんで、今を楽しむことを優先にする人でした。それで彼は長男だったにもかかわらず、アブラハム契約に預かることができない、そうなってしまいました。私たちもそうならないように気をつけたいと思いますね。私たちも目指すのは永遠です。だから永遠に向かって進むときに邪魔になるものは全部そぎ落として、贅肉を落とすようにそぎ落としていきましょう。私たちのゴールはもっと先にある永遠なんです。神の国なんです。そして最後に、このエフーとヨナダブが手を組んで神のミッションを行ったというこのスタイルはですね、これ教会の方です。
エペソ2章17から18節。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって、御父に近づくことができるのです。
はい。エフーはイスラエル人です。ヨナダブは異邦人です。この二つがくっついて、一つとなってミッションを行いました。私たちも、ペテロやヨハネのようなイスラエル人と、そして異邦人が、一つになって新しい人になったのが教会です。ですから皆さん、私たちの神の働きはですね、イスラエル人を無視してはできないんです。メシアニック銃ってちょっと少ないんですけども、彼らがとても重要な働きをしています。私は彼らの聖書の解き明かしによって開かれたのがたくさんあります。だからイスラエル人なしに神のミッションは進みません。そして神はイスラエルを最後に皆救い出します。ですからね、もう今世界の敵になってますけど、イスラエル人は憎まれてますけど、私たちも同じようにしてはいけません。私たちは神に愛されたイスラエルと、そして神によって救い出された異邦人として、彼らのために祈り協力していく必要があります。その時に神の国が前進していきます。アーメン。